藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は第72回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速今日の質問の方に入っていきたいと思うんですけれども、今日の質問は40代女性の方からいただいてまして、現在美容室に勤務しております。で、今まで開業しなかったんですけれども、出産子育てということがあり、しばらく勤務をするという形で美容師を続けてきました。しかし子供も手を離れたことから、いよいよ開業しようということで今その準備を進めているところです。技術にはあるカットの技術があり、その技術には自信があります。またカラーも自然の素材を使ったカラーということで、こちらの方も差別化できるメニューではないかなというふうに思っています。また私自身20年近い美容師としての経験がありますので、私についてくださっているお客様もいらっしゃいます。しかしずっと経営ということをやったことがないので、どういうふうにして新しいお客様に来てもらうのか、IT 系ホームページですとかチラシですか、そういうことが全然わかりません。マーケティングなことは全くわからないので、そのあたりをどういうふうにしていけばいいのかなというふうに思っています。今漠然と思っていることは、あまり安売りはしたくないと思っていまして、リピーターの方を大切にするようなお店にしていきたいと思っています。そのために価格は平均よりもやや高めぐらいのところを考えています。美容室を開業するにあたって、たくさん地元にも美容室がありますので、そういう中でお客様に、新規のお客様に選ばれる美容室になるにはどのようなことを心がけていけばいいでしょうか。ぜひアドバイスをいただけたら幸いですということなんですけれども。
はい、オーソドックスにね、はい、しっかりとやっていくっていうことなんです。その順序とね、
順番ですね。
順番ですよね、はい、まずはやっぱり箱ですよね。
箱、店舗、
ね、店舗なので、はい、今どっかにお勤めていらっしゃるんでしたよね、
はいはい、
なんで通常はね、聞くパターン、ちょっと美容ディーラーさんも私ちょっと お手伝いしてるので、美容ディーラーさんに聞いたりとかするんですよね、
はい、
まず仕入れだとかでね。
うん、
でまず美容ディーラーさんが持ってる情報の中で、
はい、
やはりそのいいパートナーを選ぶっていうのがまず大事なんですよね、
うん、パートナーというと
その店舗を作るパートナーさん。
なるほどなるほど、
はい、
はい、
それからもちろんそういう美容商材を入れるね、
うん、
そのディーラーさん、
はい、
それから最初は一人で立ち上げるのか、あとアシスタントがいるかどうかわからないんですけど、そのぐらいの規模でね、
は
い、
や
るとしたら当然その人材的ないい人は当然ですよね、
はい、
まずやらないといけないのはお店の作りなどで、
はい、
箱を作っていただく、
はい、
パートナーさんっていう意味では、
上
手にチョイスしないと誰でもいいっていうわけじゃないので。
そうですね、
はい、で実際に私もちょっとお手伝いしているクライアントさん先で、
はい、
店舗のね、商業店舗をね、
はい、
やってる方がいるんですよ、
はい
はい、でその方っていうのはなんか繁盛させてる店が結構多いっていうね、その法則性を聞いたんですけど、それが非常に参考になると思うので。
なるほど、
はい、まずは箱作りで、
はい、
ちょっと待ってくださいね。
はい。繁盛店作りの
繁盛のね作るためのね、はい、法則は多分参考になると思いますんで、
はい、それぜひ聞きたいですね、
はい、まずですね、
はい、
当然オーナーさんの好みっていうのはありますよね、
はい、ありますね、好みですね、はいはい、
まずこれは前回前々回ぐらいにも話したと思うんですけど、その飲食店でもそうなんですけども、やっぱり長く勤めていく自分のねお店なので、やっぱり自分の好みが反映されたお店の雰囲気だとか、
はい、
それはとても大事なんですよ、
はい、
でそこら辺をよく理解していただく、その店舗のねデザイン会社さんを、まあ見つけていただきたいわけなんですけども、
向こうがプロですから、向こうのこう押し売りってこう押し付けだけじゃなくて、
そうですね、
ちゃんとそこで、
はい、
オーナーの好みも聞いてくれる、
はい、そうです、
はい
はい、でまずそれをちゃんと組んでくれる方ね、
はい、
要するに売り手オーナー目線でですね、
はい、
の好みをちゃんと組んでくれる人、
はい、
っていうのが重要ですね。
うん、
ただここがポイントなんですが、
はい、
次になんていうのかな、お客さんの目線でトレンドというか、
うん、
やっぱりこれは流行り廃りっていうか、まあ、流行だとかあるので、はい、そのオーナーさんの好みをちゃんとヒアリングして、つまり売り手目線のヒアリングをしていただいて、
はい、
今度は買い手ですよね、
はい、
の目線でこういう、はい、お店がね、
はい、
今流行ってますからとかね、
はい、
そういう形で、これもまたちゃんと提案してくれるっていうところがポイントですね。
まず一つ目は、
はい、
お店の立場、オーナーの立場を理解してくれること。
そうです、
はい、で次にちゃんとマーケット顧客視点の目線も持っていること、ね、はい、これ2つ目の、
はい、トレンドを抑えながら、はい、なおかつ競合店もちゃんと調査しながら、
なるほど、
それから地元のそういう商圏の特徴っていうのをちゃんと理解 してもらった上で、
はい、
どういう客層が多いのかとかですね、
はい、
まあ、そこら辺をちゃんと組んでもらった上で、先ほどの好みと、その買い手目線のお客さん目線 の、
はい、
その市場調査も含めたものを、
はい、
合わせてコンセプトを作ってもらうわけです
よ。うーん、今これだからこれだみたいな感じではなくて、
そうそうそうそうそう、
なるほどですね。
そうです、
はい、
好みとトレンドを融合させてコンセプトを作るというね、うん、
まあ、非常にいいと思うんですが、なかなかそういうことをやってくださる方ちょっと少ないかもわかんないですね。
そうですね、そういう仕事をやってくれずに、ただ単にまあとにかくお金が少ないから安くしてくださいって言って、はい、じゃあはいわかりましたってそれに応えるっていう店舗の商業店舗、
はい
はい、まあそれは店舗デザインっていうのかどうかわからないですけど、とにかくやっつけ仕事になっちゃうとか、
はい、
で そうやって考えると、今みたいな前者の人は高いんじゃないかって思うでしょ、
うん、
そうでもない人もいるんですよ、
うん
うん、
なんか言われるとこうはいわかりましたってこうそのままやるっていう人がなんか多い気がしますね。もしくは芸術家タイプじゃないんですけども、もう俺はいいんだがこれがいいんだみたいな押し付け型、
そうそうそう、
だからそのどちらでもない加藤さんが言われたような、うん、ちゃんとこうヒアリングをしてオーナーの希望に寄り添いながら、うん、市場ニーズと競合も考えながらやってくれるっていう人はちょっとなかなか少ないような気がしますね。
そうですね、それ非常に大事なところなんですね。
うん、なるほど、
はい、でコンセプトを決めるわけです。
なるほど、じゃあもしすでにお店とかもそういうの着手して ないんであれば、頼む人が決まってないんであれば、そういうことをお考えになったらいいと、ね、これ箱作りのことですね、はい、
コンセプトを決めた上でちゃんと店舗のデザインをしていっていただいて、
うん、
でそのコンセプトのシンボルっていうのかな、
うん、
シンボルって例えば象徴的な、例えばフランス風の田舎にあるようななんか例えばっていうコンセプトになったと しましたら、それを特徴的なシンボルを、例えば、ファサードって言って、
ああ入り口の、
外観のところの入り口のところにそういうものをコンセプトのシンボル、象徴的なもの、あの店ってこんな感じねっていうね、
うん、
シンボルを配置していくんですよ、
うん、
それを内観と外観にシンボルを、埋め込んでいくんですね、うん、そういうようなことをやってくれる、そういう力量を持ったデザイナーさんを探すのは 繁盛には非常に重要な、
なるほどですね、はい、
コツですかね、
はい、じゃあこれ一つ目の要素
ということで、そうですね、
はい、
はい、
他にもありますか。
箱の次はもう当然、まあ箱、まあ、店舗、まあね、前々回も言ったかもしれませんが、箱物、はい、サービスですから、
はい、
物っていうのは要するにカット技術とかなのかな、うん、それはでも自信が終わりっていうことなので、
はい、
まあ、それはいいとしまして、
はい、
まあ、あとはサービスなんですけど、
はい、
サービスは、まあ、美容業でね勤めてらっしゃるっていう方は、
はいはい、
まあそれなりのサービスクオリティというかね、接客技術は比較的あの高い、
そうですね、その方もう20年近く
そうですよ、ね、
おやりになってらっしゃるんで、もし接客レベルが低かったら、はい、もう続けられないと思うんですけど、
ですよね、
はい、
そこら辺は正直差を作るのが難しいっていうか、まあある程度こう品質である、ね、
はい、
ありますよね、きっとね、
はい、
だから技術、まあ、物サービスっていうところ、はい、じゃあ箱ですかね、やっぱね、あとはターゲット、まあ、そのコンセプトのところにもなるんですけど、でしょうけど、その市場性っていうのと、うん、あとオーナーのね、ちょっと遅咲きの、
そうですね、
ね、はい、方ということなので、
はい、
やはり自分のオーナーさんの年齢層にやっぱお客さんって関連してくると思うので、
う
ん
う
ん、
そうですね、美容室の前特にそうですね、
そうですね、
はい、
なんでコンセプトでは、まあ、例えば、ご自身の、年齢前後10、
うん、
の方に好まれるようなっていうところ、ま
あ、ご自身が40代ってことなんで、
そうですね、まあ、
いわゆるアラフォーっていうことですよね、アラフォー世代の女性をターゲットにした方がいいってことですよね、
は
い、
そこら辺の、まあ、コンセプトに反映していくっていうところ、はい、まあ、ターゲッティングですかね、そこが非常に重要じゃないかなと思いますし、
はい、
そうなってくると思うので、じゃあそのアラフォーの方たちが、
はい、
好まれる、先ほど言ったシンボル、コンセプトを決めて店舗デザインをしてってシンボルを作っていくっていうことになると、
はい、
その結果何ができるかっていうと、一言で言うと世界観ですね、あの店なんかいいわって、
まあ、例えばスターバックスのサードプレイスじゃないですけれども、
そうそう、
なんかそういう、
はい、そう雰囲気、
雰囲気、
それを作ってくれる、逆に言うとあの店舗デザイナーを探すのはとても大事なんですけども、うん、世界観がしっかりしてないと流行らないですよね。
確かに今分かりました。あのこの前あのなんかプロがお店をチェックするっていうテレビ番組、うん、たまたまやってまして、ひょこっとテレビをつけたら、うん、それであのもっとなんかおにゃんこクラブの人かなんかが、
はい、
六本木でお好み焼き屋さんか鉄板焼き屋さんをやってるんですね、
はい、
で、あのお客が来ないということで見てくださいって、まさに加藤さん言われる通りですが、ファサードでのれんやってるんですけど、のれんがねなんかもうあの清潔じゃないっていうか、もう匂うような感じなんですね。それまずダメだって、
うん、
でのれんが長かったんですよ、
はい、
長かったら中が全然見えないから、うん、地下の店舗なのに、うんうんうん、そう余計怪しい、
うん、
ですぐ切りましたってなんか言ってましたけど、
うんうん、
で店入ると、うん、六本木とかだからまあ渋谷とかじゃないんで、まあ、団体で来ないじゃないですか、
うん、
なのにこう8人掛けぐらいのとこがあるんですね、カウンターと8人掛け2つみたいな、
うん、
でしかもその8人掛けの方とカウンターの椅子のデザインが全く一貫性がないんですよ、
うん、まあ、それはコンセプトっていうのがしっかりしてなくて、
はい、
世界観作りの、その世界観っていうのは要するにコンセプトって一本芯が通っていて、テーマとかコンセプトの一貫性なんですね、
はい、
そういうのがないともうそういった、まあ、バラバラのものになってしまいますから、
逆に言うとバラバラは良くないよっていうことですね。全部こう統一された外観、はい、まあ、看板もそうですし、そうですね、内装、まあ、音楽もねそうでしょうし、う
ん、まあ、場所を売るっていうのはもう例えばね、東京ディズニーランドなんかも世界観があるじゃないですか、
タバコを吸っちゃいけないとか、もう外の様子をもう見せないとかありますもんね、
なんで結局その空間に行きたいかっていうね、
うん、
もちろんその基本的なサービスを受けて当然なんですけども、はい、それっていうのはやっぱ重要なんですけども、なんか意外に軽視してるなっていう感じはね しますよね。
確かに一貫性っていうのはすごく重要ですよね。
まあ、それってブランド戦略っていうことにも、
はい、
まあ、言い方を変えるとそういうことにもなるんですけども、はい、それを実際に具現化してくれるのはそういうスキルをも、逆に言うと今聞いてもらったようなことを、
はい、
そのちょっと候補のデザイナーさんにね、ぶつけてってほしいんですよね。
うん、
逆に言うとそこに答えてくれなければちょっと大丈夫かなこの人っていう風でね。
なるほど。
ただ安いとかね、価格だけで決めてしまうと、これから何十年もね、そこで収益を出していかないといけないものなの で、
はい、
別にその 高い人を選んでくださいっていうわけではなくて、そんなにお値段が変わらなくてもそういうことをやってくれる人いるので、いると思うので、そういう方をとやっぱ
そういう方を探す、
はい、
もしそれをもうすでに決まってるんだったらそういうことをお願いして、
はい、
まあ、できるだけそういう、こう歩み寄ってもらうというか、
そうですね、
そういうことが大切だと思いますね。
はい、ぜひそんな感じで、
はい、
うん、
なコンセプトを出して、その今ターゲットアラフォーならアラフォーの女性お客さんが好むような店作りで、それは外観と内装と統一されてるバラバラなイメージ、外観はこういう風だけど中入ったら全然違うじゃんっていうことではなくて、はい、まあ、それはある意味こう美容師さんとかですと BGM をかけたりすると思うんで、まあ、BGM とかそう全てやっぱりそうですよね、うん、世界観ということになります。
これちょっとまあ、リスナーの方にはちょっと見せれませんけどね、
はい、
こういうようなこんな感じですね。
なるほどですね。
実際、その方がやられたデザインですけどね、
はいはい、まあ、ぜひそういう統一感を持って、その世界観も自分のこう好みというか、その世界観の中でやっていただくということで、まあ、主にちょっと今日は外観というか箱の部分の話になりましたけれども、はい、そういうことを、まあ、統一感、バラバラにならないように統一したメッセージを打ち出すということを意識してほしいっていう、意識してくださいっていうことですね。
はい、
はい、わかりました。じゃあ加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。